皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は10月の13日木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今週もですね、僕の近況からいきたいと思います。僕近況なんですが、最近ですね、すごい久しぶりにアメリカンドッグを買いました。で、できてるやつじゃなくてですね、冷凍してて20本入りぐらいのやつを買ったんですけれども、そもそもですね、このアメリカンドッグというのは和製英語で、英語ではですね、コーンドッグっていうんですけれども、留学したての頃ですね、僕学生寮にいたんですが、その時によく食べていました。で、学生寮は自炊なので自分でご飯を作る必要があるんですけれども、アメリカンドッグ、コーンドッグはですね、夜食にすごく役に立ってたんですね。自分のご飯はなんとか自炊をして、当時僕18歳だったので、アメリカで初の自炊で、その自炊と呼べるようなものをやったことがなくてですね、最初の頃はもうスクランブルエッグとご飯とかで、ちょっと慣れてきて味噌汁作ったりとかで、パスタ作ったりチャーハン作ったりと、ちょっとずつですけどスキルが上がっていったんですが、夜ですね、夜食ですね、ちょっと小腹が空いたなという時に、外に出かけるのもあれですし、ちょっとこう手軽に食べれるものということで、冷凍庫にアメリカンドッグを入れてました。で、本当にチンしたら、すぐ食べれるので、とてもお手軽ですし、ほんのちょっと食べたいなという時にわざわざ、例えばインスタントラーメン作ったりとか、そういう手間もないですし、本当に考えてみるとですね、すごく役に立っててくれたなというのがあります。で、そういう学生寮で自炊してたことをちょっと思い出したんですが、本当にさっきも言いましたけど、最初の頃は本当に何も作れなくて、もうスクランブルエッグを作って、それと、白ご飯で食べたりとしていたんですが、今思うにですね、一番便利というか、作ってたのは、パスタを作ってました。で、野菜を炒めて、もちろんパスタを茹でるんですけれども、スパゲッティですね。で、野菜炒めて、ソースと絡めて作るんですけれども、このソースですね、おすすめのソースがあるんですが、アルフレッドというソースがあるんですね。で、クリームソースなんですけれども、これかなり美味しいです。で、ラルフスとか、アメリカのスーパーマーケットですね、ラルフスとか、あとボンズとかあるんですけれども、学生寮の近くに大体あるのはラルフスなんですが、瓶詰めで売ってます。瓶詰めっていうんですかね、瓶で売ってます。で、そのソースで大体2、3食分はいけるんですね。で、1瓶大体2ドルぐらいなので、かなり、お得です。安いですね。で、美味しいですし、手軽ですし、もう学生寮、自炊したての頃はですね、もう本当にお世話になってました。っていうか今もお世話になってます。アルフレッドソースですね。もし留学した際にはぜひぜひ使っていただければと思います。はい、以上が僕の近況となります。でですね、次お知らせなんですが、アメリカのですね、永住権が当たる抽選が今開始されています。10月の4日から11月の7日までですね、約30日間、正確には34日間なんですが、この間に、応募することができます。で、当然ですね、アメリカの永住権が当たるんですが、毎年、やってます。で、知らない方もいるかもしれませんので、お知らせしとこうと思ったんですが、将来ですね、アメリカに住みたいなとか、いうふうな希望がある場合はですね、これはもうやっとかない手はないなと思います。で、この抽選ですね、費用はかからないです。ただでできます。ただ自分でやる場合は、自分で、ウェブサイトに行って、全部英語ですね、で申し込まなきゃいけません。で、それがちょっと不安だという方は、本当にたくさんの会社がですね、この永住権の代行をやってます。で、その代行にお任せすれば、費用はかかるんですが、申請をしてくれるということですね。で、一つ注意していただきたいのが、代行にお願いしたからといって、当たる確率が上がることはないということですね。ちょっと僕、いろいろと リサーチしてみたんです。自分でアメリカ永住権抽選というふうに入れて Google で検索してみたら、まあたくさんのですね、日本のですよ代行の、会社が出てきました。申請代行しますと、うちは何人当たりましたというふうに書いてあるんですね。でこれ何人当たりましたっていうのは全くの運です。ここに申し込んだから当たると、ここだから外れると、ここは確率が高いということは全くありません。実際にアメリカ大使館の、ウェブサイトに行ってもちゃんと書いてあります。無作為に選びますので、代行会社にお願いしたところで当たる確率は変わりませんっていうふうに本当に書いてあるので、自分で申し込むのがちょっと不安だなというのであればお金を払って申し込むというだけですね。だから確率が上がるということではないんですが、まあ費用をねちょっと覚えてないんです。ただ前そんなに高くなかったと思うんですが、まあちょっと不安だなと思う人は、頼んでみて、で自分でできるなという人は、自分でやってみるというのはどうかなというふうに思います。で今、ですね、この抽選を申し込めるのが2018年の分なのですね。だからもし抽選に当たったとしても来年の2017年ではなくて再来年の2018年に永住権の申請ができるというふうになっています。なので、どうしてももう早めに行きたい、行かなきゃいけないっていうんだったら別ですけど、将来的に住みたいから申し込んでみようというような気持ちで申し込んでても決して悪くはないと思います。で僕も学生の頃はですね、毎年申し込んでました。で僕はですね全然当たらなかったんですが、僕の友達は当たってました。友達の友達がねじゃなくて本当に僕の友達が当たってるので、あ実際に当たるんだなというふうに思いました。ですのでもし興味があるようであれば、見てみてください。ですね、インターネットでアメリカ永住権抽選というふうに検索していただけると、たくさんの情報が出てきます。でほとんどはその代行会社が出てくるんですが、まあ、そういうのに目を通していただければなというふうに思っています。はい、次はですね気温ですね。ロサンゼルスとニューヨークの気温です。ですね、先週ここ1週間ちょっとで気温がすごく動いてます。なので最高気温ロサンゼルス31度、最低気温15度、でニューヨークは最高気温が28度、最低気温が15度となっていますが、ここ 2,3 日でぐっと寒くなった、まあ寒く涼しくなりました。で特にですね朝夕が涼しい、寒いです。でニューヨークも LA もうしっかりとちょっと上着が必要な感じになってきています。でお昼もですね曇っていればちょっと涼しいかなというふうに感じますね。で今週の金曜日ニューヨークの方は最低気温が8度と、10度を切るようになってきていますので、いよいよちょっともう秋冬の気温になってくるかなというような感じです。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、今日のタイトルはせっかくのダンス留学、たくさんのダンススタジオでレッスンを受けてみたいです、というものです。でこれはですね、ダンススタジオの掛け持ちの話ではありません。これどうやって掛け持ちをするかと、掛け持ちの場合どういうスタジオが、便利で、どういうスタジオが距離があって、どのスタジオがおすすめでというのはですね、すでにポッドキャストで、お話をしています。でそちらの方を聞いていただければというふうに思うんですが、今回はですね、そのたくさんのスタジオを受けるときにどういうチョイスがあるかと、もっと詳しく言うとリビングアメリカのプログラムではどういうふうな選択肢があって、どういうことをすると、どういう方法でたくさんのスタジオを受けれるようになるかというのを、ご紹介しようというふうに思っています。というのが、カウンセリングでもメールのお問い合わせでも両方そうなんですが、すごくいただくんですね。いろんなスタジオを受けてみたい、いろんなインストラクターを受けてみたいと。でこれはもちろん当然のことだと思うんですね。でその度にこうこうこうですよというふうにお答えしているんですが、本当にたくさんよくいただくお問い合わせなので、一回ポッドキャストでもきちっと、ご案内ご紹介しとこうというふうに思いました。でまずですね、たくさんのスタジオを受けると、受けたいと、でいろんな違うスタジオでいろんなインストラクターを受けたいという場合なんですが、リビングアメリカのダンス留学プログラムには ダンススタジオの、その受けたいダンススタジオのレッスンチケットが含まれています。でそのレッスンチケット、ある程度のこうボリューム量数ですねが含まれているんですが、それが逆に縛りとなって、それぐらいチケットがあったらそれを消化しなきゃいけないと、他のスタジオが受けれないと、いうふうに言われることが多々あります。でこのスタジオ、あ、ごめんなさい、プログラムに含まれているチケットは調整できます。で例えば3ヶ月間ダンス留学をすると、でチケットが、そうですね、120レッスン含まれていると、で120レッスンあるともうほぼほぼそのスタジオでチケットを消化しなきゃいけないのかと、いけないのかということがはないんですね。いけなくないです。これは選べます。なので、ですね、例えばもうお見積もりの段階ではとりあえずのこういう大体目安でいくらぐらいですよって、チケットはこれぐらいで含まれてますっていうご提案であって、あ、もうこういうもんなんだと、これがプログラムが決まってるんだということではないんですね。例えばお見積もり、3ヶ月のお見積もりが欲しいと言われたときに、大体目安としてじゃあ120レッスンのチケットだといくらぐらいになりますよ。で、あ、そんなに受けちゃうと、そんなにチケットが入ってると他のスタジオと掛け持ちができないということであれば、減らすことは全然できます。3ヶ月間で、じゃあチケットはもう極端に言えば10レッスン10回分のチケットでもいいというのでも問題ありません。で10レッスンのチケットで足りない場合は同じスタジオで追加で購入していただければいいですし、で他のスタジオで、あ、もっと受けたいと、もっとこっちの先生がいい、もっとこっちのスタジオがいいという場合であれば、それはそれで追加で購入していただければいいだけで、減らすも、逆に増やすも大丈夫ですね。もう最初からチケットたくさんないと不安だと、自分で途中で追加で購入できるかどうかがわからないというような場合は、逆に増やすことも大丈夫ですし、今言ったあまりチケットが多いとそれの消化で縛られてしまうので、他のスタジオでレッスンが受けれないというような場合であれば、その場合はチケットを減らすということですね。で、お問い合わせやカウンセリングをしている、感触ですと、増やすという方はほとんどいないですね。だいたい他のスタジオでもレッスンを受けたいので、ちょっとチケット数減らすことはできませんかというお問い合わせをよくいただきます。ご相談をよくいただきます。でこれはできます。でチケットを減らしていれば、先ほども言いましたけど、足らなかったら、チケットを追加で買うだけですし、そのチケットを消化するという縛りがないので、チケットが少ない分、他のスタジオでも、レッスンが受けれるというのが選択肢の一つですね。でもう一つ、選択肢というか提案があるんですけれども、リビングアメリカのプログラムでは、ダンススタジオの同行サポートというものがプログラムに含まれています。これはですね、ロサンゼルス、ニューヨーク到着した初日に、まず滞在先に、あ、ごめんなさい、空港でお迎えして、それそのまま滞在先に一緒にチェックインですね、スタッフと。でそのまままたその滞在先からダンススタジオまで、実際に留学生が利用する移動方法でスタッフが同行して移動方法の説明をします。でスタジオでチケットの確認だったり、あと受け方ですね、あと登録を手伝いして、また滞在先に戻るというですね、のがダンススタジオ同行サポートなんですが、このサポートは基本的には一つのスタジオにしかつきません。なのでお申し込みの際に、このスタジオに通いたい、じゃあチケットは少なめで、20レッスンでいいとなった場合は、ロサンゼルス、ニューヨークに着いて、そのスタジオに、スタッフが同行して、チケットの確認ですね、20レッスンの確認、あとレッスンの登録、あと受け方の説明をして滞在先に帰ると、一緒に帰ると、まあ、これは初日だけなんですが、これでだいぶ、移動の心配もなくなるんですね。で掛け持ちしたい場合、よくいただくお問い合わせが、その移動が心配だというものをよくいただくんですね。その申し込んだスタジオには同行サポートがつくので安心、ただ掛け持ちしたいスタジオには自分自身で移動して自分でチケットを買わなきゃいけないと。で、まあチケットはですね、まあ行って買えばいいんですが、その行くまでですね、移動がちょっと心配だというお問い合わせもよくいただきます。でこの同行サポート基本的には、そのお申し込みをいただいたスタジオだけにつくサポートなんですが、希望であれば追加することもできます。 で、ただこれはですね、そのスタッフが手配できるかという状況にもよるんですが、例えば夏すごい忙しい時に、急遽、本当に留学の1週間前だとか、そういう時に追加したいって言われて手配ができない、スタッフが間に合わない場合であれば、手配はできないんですが、あらかじめですね、事前に言っていただければ、まあ、確認できますし、手配することも可能です。ただ追加になるので、追加料金が発生します。で、これが2つ目ですね。その掛け持ちしたい時に、まあ便利な同行サポートの追加ができるということですね。で、最後3つ目なんですが、これはロサンゼルスだけなんですけれども、リビングアメリカではダンススタジオの見学ツアーも行っています。で、これもともとですね、留学前、特に例えば1年間、留学ダンス留学をしたいと、でもその前にちょっと2週間行ってみて、生活環境だったりそのスタジオちょっと通ってみたいというようなお問い合わせが多くて、そういう方に、じゃあその一つのスタジオじゃなくて、せっかく下見で来るんだったらたくさんのスタジオを見れるように、スタジオの見学ツアーというものができないかと思ってですね、サポートを開始しました。で、もうその名の通りですね、いろんなスタジオが見学できます。で、これはプログラムは、ごめんなさい、ツアーの内容は決まっていないので、留学生の方とご相談して、ロサンゼルスのサポートなので、例えばデビーとミレニアムとムーブメントライフスタイル、この3つに行きたい、もしくは、デビーとエッジ、この2つでいい、もしくは、リビングアメリカで紹介しているスタジオ全部見に行きたいというふうに、もう自由に決めていただけます。で、さらにですね、もしこの中でこう例えばもう2つだけレッスン、ごめんなさい、2つだけのスタジオでいいんだけど、どっちともレッスンを受けてみたいということであれば、もちろんスケジュールの調整が必要ですが、レッスンをそのツアーの時に受けることもできます。なので、それはまあちょっと見学ツアーのですね、専属のスタッフがいるので、そちらのスタッフと相談しながら、内容を決めていくんですが、これをですね、留学中にも、使うことができます。なので、まあ、留学するときは本当に一つのスタジオでお申し込みをいただく必要があるんですね。ただ本当にさっき言ったように、チケットをぐっと少なめにして、で、実際留学するときにこの見学ツアー、ごめんなさい、ダンススタジオの見学ツアーをご希望いただければ、こちらでスタッフが手配しますので、とりあえず10レッスンだけでお申し込みはいただいていて、そのツアーでまたこういろいろ回ってみて、レッスンも受けてみて、で、自分で感触をつかんで、あ、ここのレッスンがいいなっていうことでチケットを買ってもらうというような方法もできます。はい。ちょっと早口でバッと喋ってしまいましたが、ダンス留学で、ダンススタジオを掛け持ちする際ですね、まずそもそもの、プログラムに含まれているチケットを減らして、縛りをなくすというか、他でもレッスンを受けるように、受けれるようにするということですね。で、移動が心配であれば、同行サポートを追加することができます。で、もっと言えば、スタジオ見学ツアーというものを使って本当に自分の好きないろんなスタジオを回ってみることもできるということですね。で、もちろん留学生自身で、全くこの今言った内容ではなく、自分でいろんなスタジオを回って、自分でチケットを買って自分で移動してということも全く問題ありません。で、実際にそういう留学生もたくさんいますし、スタジオの掛け持ちは結構簡単にできると思います。ただやっぱり留学前にいろいろわからないということで、で、まあ、留学したてですねの時にもやっぱりこう移動がわからないということであれば、一応こういうサポートを利用していただければ、ダンススタジオ、たくさんの掛け持ちができますし、いろんなスタジオでレッスンが受けれると、いうことになります。はい、今日のトピックは以上となります。そうですね、もう今年10月に入って残りあと少しとなりましたが、皆さん体にお気をつけて、頑張っていきましょう。今日も僕のポッドキャスト聞いていただいてありがとうございました。